さあ、久しぶりにね、ラジオトーク収録してみたいと思いますね。今日はね、先月、ギグワークのね、著者の長倉健太さんのね、グループコンサルティングみたいなのがあったんですけれども、それに参加したメンバーでね、LINE グループを作っておりまして、もう月に1回会いましょうみたいな感じで、集いが今日ありましたんで行ってまいりました。まあ、特にね、何をするっていう目的は、決まっていないグループなんですけれども、そのギグワークっていう本の中にですね、とりあえず早起きしましょうということがあったんで、まあ、特に目的はなかったんですけども、7時半、前回と同じ7時半にね、集まりまして、まあ、前回はね、著者の長倉健太さんがいたんですけれども、今日はその著者はいなくてね、その長倉さんの本の、愛読者が集まったっていう形で、一人ね、新規の方が来てましてね、この方はなんか、アチーブメント、っていう会社のね、青木仁さん、さとしさんかなっていう、会社で働いてる方なんですかね。アチブメント出版っていう会社がありまして、去年それこそスーパーボランティアのね、なんたらさんって言いましたよね、おじいちゃんの本をなんか出す時になんかちょっとなんかねトラブルがあった出版社なんですけど、僕この青木さんはね存じ上げておりましてですね、僕の愛読書の一つに、ね、加速成功とか成功っていう本があるんですけれども、それの著者道子武久さんが昔青木さんをメンターとしてね仰いでいた、師として仰いでいた方ですね、青木さんっていうのはね、そこの、方です。はい。でまあすごくなんか爽やかな、人でしたけどもね、その人が新規で参加して、それ以外は前回のメンバーがいたということですからね、新しい人がいたんで、まあまた前回とは別の自己紹介をしましてね、さっきも言いましたけど、その僕は道子武久さんのね加速成功とか成功を読んで、著者に会いに行こうということで、加速成功 実践塾っていうのをね VIP コースに出たのが2007年ですけれどもね、それから12年経って、まあ僕は転職王って本出してるんですけど、成功になりたくて、転職王が成功に会いに行ったんだけど、12年経ってもね、まだ転職王のままですよ、成功にはなってませんよっていう自己紹介をして、まあ失笑を買ったっていうかね、笑いを取ったっていうことなんですけれども、今日ね、一つ言っておきたいのは、その参加者の中でね、パーソナルトレーナーをしている人がいるんですけれども、その方がね、ギグワークの読者の方ですから、まあ、ギグワーク的な働き方っていうことで、実際やってる人なんですよ。まあ、ギグワークっていうのは、まあ、一言で言うと、何ですかね、中倉さんのその本で言うと、なんか、あれですね、単発でみたいな感じで、まあ、その、ミュージシャンとかが即興で演奏するみたいな感じで、まあまあ、要は長く働くというよりは、プロジェクトごとになんか、働いていくっていう、そういうことですかね。で、まあ、その、何ですか、その本の冒頭3ページで、7日間のベビーシッターで15万円稼いでる人も参加してるんですよね。で、それとは別で、その、何ですか、パーソナルトレーナーの、という自己紹介を前回した人が、いや、実は僕もギグワークやってるんです、ということで、どんなのやってるかっていうと、今話題のウーバーイーツ、ね、ウーバーイーツの配達員もやってます、ということで、ね、そのパーソナルトレーナーよりは、そのウーバーイーツの方が僕的には、興味があって、へーって感じでね、ウーバーイーツ知ってはいますけど、使ったこともないですしね、どんなのかっていうのはちょっとよくわからなかった、そこの話が面白かったんですけど、まあ、その参加者の中にウーバーイーツを実際使ってる人もいましたね。ウーバーイーツってどうなんですかね、都会では流行ってるんですかね。まあ、僕もまあ、名古屋の千種区に住んでますんで、まあ、一応配達エリア、ではあるんですけど、まあ、まだ一回も頼んだことはなくてね、散々熊谷ヤバイラジオのヤバイ放談とかでは、キャッシュレスについてね、なんか LINE ペイがどうのとか、Amazon ペイがどうのとかね、ドコモの D 払いがどうのとかね、今度ペイペイと LINE ペイが一緒になるんじゃないかみたいな話をねしたりしてますけど、まあそれはまあその一応仕事の方でその、まあ、キャッシュレス関連のね商材扱ってるんで、まあそこは詳しいというか、まあ実際自分もユーザーでもあり進める側でもあるっていうのはあるんでですけど、まあ仕事以外になってくると、ちょっと新しいことに対してはなかなかね、何ですか、取り組みができないというかね、いうことなんで、そういうウーバーイーツの話は非常に、興味がありましたね。 うん、なんかあれですよ、あの 3軒ぐらい常連さんでアイドルの家に配達に行ってるっていうことで、まあそのアイドルが誰かっていうのはちょっと明かしてはもらえなかったんですけど、まあ名古屋はね、まあ、SKE とかももちろんありますけれども、アイドル、たくさん住んでますからね、それこそ僕の、勤務先で ある男の子、バイトで来てた男の子いるんですけど、その子なんかはそれこそ結構名古屋で有名な地下アイドル、と付き合ってましたからね、どうやって付き合ったのって聞いたら、いや握手会とかに行ってそこから仲良くなってっつってね、へえって、まあもうそれも SK ではなかったんですけど、僕全然その、どんなアイドルなんだろう、どれぐらい地下なんだろうと思って、で聞いてみて検索してみたら結構有名な人でね、へえそういうこともあるんだと思ってね、聞いたことありましたけど、まあ名古屋ね、地下アイドルも含めて地上アイドルも含めてたくさん住んでますからね。でも本当に NMB ですかね、辞めた山口真帆さんの事件がありましたけどね、まあ本当に変な、配達員で出会ってしまったらね、アイドルも大変ですから、もう住所ね、要はデリバリーですからね、家に配達されるわけですから、もう住所分かってしまいますね。別にそれはもう、ウーバーイーツだけじゃなくて、ヤマトでも佐川でもそうですけどね、まあ、引っ越しでもそうですけどね、まあ、もちろんだからあれですよ、ちゃんとした正社員で働いていればですね、ある程度、スクリーニングというか、かかってるんでしょうけど、まあ、ウーバーイーツとかなってくるとね、もちろんそういう評価経済というか、評価っていうのはされるんでしょうけど、長く続ける人にとってみれば、そういう信用を積み重ねていくっていうのはもちろんありなんでしょうけど、本当にね、もう要は何かあったら辞めればいいみたいな、別に なんならもう追い出されてもいいぐらいの人たちにとってみれば、本当にそういうね、著名人の家とか、アイドルの家とかに行くっていうお仕事っていうのは悪用する恐れはあるとは思うんですけどね、で、あとはね、それで、あれですよ、この前、池田隼人さん、池田隼人さんが、なんか、今はもう、これからは、やっぱ副業ね、サラリーマン副業する話だ、時代だっていうことで、おすすめ副業10選っていうのをやってたんですね。で、まあ、池田隼人さんも今、ほんと YouTuber の人ですから、まあ、最後の9番目と10番目はブログと、YouTube っていうことを言ってたんですけど、その10個の中に、それこそ、さっき言ったベビーシッター、とそのウーバーイーツっていうのは入ってたんですよね。ベビーシッターとウーバーイーツの入って、特にベビーシッターなんかはもうこれから来るんじゃないかみたいなことを言ってましたよ。で、そういうだからそのベビーシッターの体験とか、ウーバーイーツの体験とかをそういうブログとかに書く、まあ最近ってノートとかもありますけどね、そういうのをまあコンテンツに、して、で、なんならそのあれですね、キッズラインとかは、ベビーシッターのキッズラインとかは、それでアフィリエイトとかもやってるんですかね。池田隼人さん曰くですよね。で、だから、そういう、自分が実際に体験して、で、それを、ブログとか YouTube に上げて、で、そこに、アフィリのリンクを貼っておいて、やると、二度美味しいみたいなね、ことを言ってましたね。だから、まあ、あとは、そうですね、僕がその中で言ったのは、最近、読んだノートで、無料のノートでね、あれですね、マッスーさんっていうんですかね、なんか東大卒の YouTuber の方が、なんとノートを無料で公開してるんですよ。ノート攻略法みたいなね。くしくもその池田隼人さんが29,800円で、ノートを、ノートじゃない、YouTube 攻略の教科書っていうのを売っているんですけれども、それは僕、買ってないんで、わからないんですけど、それに匹敵するぐらいのね、本当にただではもったいないぐらいのね、ノートをマッスーさんが公開しまして、これはYouTuber のね、ひろしくん、大川隆法さんの長男のひろしくんがYouTube チャンネルで言ってたので、早速僕も見てみたんです。まあ無料ですからね。で、そこにたくさんの YouTuber が紹介してあってね、そういうところに、ね、やっぱ紹介されると、いや、自分で自画自賛じゃなくて、そういうところで紹介されると説得力があるというかね、何人かの YouTuber が紹介してありましてね、まあ僕なんか中日ドラゴンズファンなんでね、僕が知ってる、見たことがあった、その中日ドラゴンズのなんか試合をひたすらなんか実況するだけで人気になってる YouTuber の人とかも紹介されていて、だからそのマッスーさんのノートがこれから多分無料なんでどんどんシェアされていくでしょうから、そういう時はそこに載ってるっていうだけでなんか箔がつく くっていうかね、あとまあその今回のその朝会とかに来てるメンバーの中にはなんかその電子書籍のねプロデューサーの人とかもいたりするんですけれども、まあまあ電子書籍でもそうですけどね、そういうまあ、キャラクターを設定する、まあね、要は何を言うかも大事ですけど誰が言うかっていうのが大事なんで、ということで、まあ、YouTube その協力、攻略の教科書みたいなそのマスさんのところにもどういうポジションどういう立ち位置で、YouTuber になっていけばいいかっていうのが書いてあったんで、これの本当おすすめなんでね、一度読んでいただければと。僕なんかだからこの 転職王っていう一つのポジションで物事を語っていますけどね。で、まあ、そのなんか初めて来てた人にも聞かれたんですけど、転職王ってのはどういうことなんですかって言われたんで、まあ、純粋に、まあ、転職回数が多いですよっつって、で どの程度なんですかって言われて、いや26歳の時に4年間で25社転職した経験をもとに転職王って本を26歳で出したんですよ。で、まあ、その出版社サイズ社という出版社なんですけどね、僕が本出した頃は本当に小さな出版社だったんですけど、今本当にかなり大きくなってて、だから要はねビートたけしさんなんかもそうですけど明治大学出身なんですね。で、たけしさんが出た頃の明治大学っていうのは大したことなく誰でも入れた、まあこの辺で言えば名古屋の中京大学とかはね昔は誰でも入れた、でも今や中京大学も明治大学もねかなり入るのが難しくなってるというか、まあ名門になってきてるんですね。明治なんか特にもう早稲田に匹敵するぐらい人気があるというか感じなんです。だからそういう感じでそういう出身校がねレベルが上がるとねいいですよね、うん、っていうのをそれと一緒で、その最初の出版社も僕が本出した頃はね非常に、まあ敷居が低かったんですけど、最近敷居が高くなってるっていう話もしましたね、だから本当に特に目的もなくね集まって朝会だったんですけど、まあ参加者がね結構意識高いというか、まあまあ人たちがいるんで勉強にはなったかなっていう感じ、まあ来月もまたあるんでね、来月はどんな話になるのか楽しみですけどね。ということで、今回のお話はここまでです。またお会いしましょう。